Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は半年ぶりに上海に戻ってきました。昨年の8月にも一度戻っては来たんですけれども、その時は夏休みを過ごすための一時的な帰省でした。今回はそれとは違って本格的な帰国となります。帰国っていうのも変ですけども、とりあえず上海が第二のふるさとでもありますので、ここは帰国という言葉にします。子供も日本での生活がほぼ順調に過ごせているようですし、定年までの残りの時間を上海で仕事をしながら過ごすつもりで戻ってきました。今回平日の飛行機で上海入りしました。搭乗機はほぼ満席でしたが、メケン島ですけれども9割ほどが中国の人、大陸の人でした。入国手続きで外国人の列に並んでいたのが、欧米系の男性が1人いました。そしてスーツを着た日本人ビジネスマンが 4、5人、それから日本人のお母さんとその子供たち、そしてカジュアルな服を着た中年の日本人の男性が数人という感じで、全部で20人くらいだったと思います。平日のフライトでもあり、通常より外国人が多いのか少ないのか、あるいはいつもと同じなのかよく分かりません。その機内でのことなんですけれども、初体験が一つありました。最初は気にしていなかったんですけれども、ある中国人の男性が、左手をですね、右手の上の方をちょっと覆い隠すようにしながら機内の廊下っていうんですかね、を猫背でですね、こう歩いてきたんですね。で、最初はそれほど気にならなかったんですけども、ふと気がつくとですね、またその同じ男性が、やってくるわけですね。歩いてくる。で、その時にね、その時によく見ると、右手の中にあるのがカメラのようなものであるのが分かりました。しかもそのカメラは、電球、赤い電球を光らせていました。で、その時に、おそらくは、機内の乗客を撮影しているんだなと思いました。で、その男性は、フライト中に少なくとも4回、私が気がついただけでも4回ですね、機内を同じように回って、赤い電球を灯して機内を回って撮影していました。こうした光景はこれまで見たことがありません。例えば、フライトの安全のためという目的であるにしても、なんとなくその、違和感の残る不快な経験でした。そういったものはありましたけれども、いずれにしてもスムーズに入国手続きを終えてタクシーで帰宅しました。タクシーの運転手さんは若い男性で、 まあ、話している感じもとても良くて、こちらは非常に気持ちよく乗車できました。でタクシーなんか今みんなナビゲーションですか、システムですね、ナビを使っているんですけれども、そのナビが、途中でルート変更を提案したらしいんですね。でその時に運転手の男性がわざわざ私に聞いてきました。先ほどはこれこれの道を通った方が、少し遠回りになるけれども早く着くってことだったんですけれども、それよりも早く着くルートがあるみたいなんですがどうしますかって言うんですね。乗車した時も、行き先を告げた時に2つのルートを示されて、どっちにするかというふうに聞かれました。おそらくもうナビが定期的に道路情報を更新しているためだと思います。運転手さんはそれに従ってどうするか、どうしたいかというのを私に聞いてきたようです。ただこういう時、私は運転はしませんし、どの道がいいかということは、全くわからないので運転手さんに任せるということにしています。もちろんその道に詳しいお客さんも少なくないでしょうし、クレームをつけたがる人も多いので、おそらくは予防的にきちんと話しておくのが習慣になっているということなんだと思います。タクシーの運賃なんですけれども、以前よりは上がったとはいえ、やはり日本に比べて安いです。空港から家まではおよそ30キロ弱、時間にしても3、40分なんですけれども、タクシー運賃107元、日本円で2140円でした。私は父の職人だった父の影響もあるんですけども、こういったその旅行とかですね、での空港の行き帰りでは必ず10元多めにチップを渡すようにしています。とても喜んでくれて、よかったなと思います。やっぱりこういうふうに、お互いに気持ちよく時間を過ごすっていうのはいいですよね。戻ってきてまだ10日ほどなんですけれども、できるだけ今外を歩くようにしています。先日は日本人にも人気の予園へ家族3人で行ってきました。休日だったこともあってかなりの人が出ていました。自分のペースで歩けないくらい人がいてですね、ちょっとびっくりというか、しました。ただ気のせいか外国人、いわゆる、パッと見て外国人と分かる西洋人の姿はほとんど見られませんでした。ちょっと歩いた後、その予園の中の老舗レストランへ入って、昼ご飯を食べましたが、中ですね、空席がいくつかありました。でも料理はめちゃくちゃ美味しかったです。その後バンドへ行きましたが、こちらの方は、人でですね、人の数ですけども、以前に比べて少ないなという印象でした。もちろん平日の昼間っていうのがあるんですけれども、予園に比べてですね、西洋人の観光客は、少し多め、ちらほら見られました。それでもやはり数えられる風ほどでした。バンドを少し歩いた後、今度は南京路の歩行者天国へ向かいました。ここは、上海の中心となる通りですけれども、コロナ禍の時は一っ子一人いなくなって、そのガラーンとした様子を写した写真が SNS で拡散されて、上海に住む人たちの、心を、寒からしめたというか、悲しませたという、こともありました。でも、今回はですね、王子の様子を取り戻したように見えました。本当にたくさんの人が歩いていました。でこの通りには老舗の商店も多くて、4月の清明節が近づいていたこともあって、よもぎ餅、 ですから草餅ですねを購入しようと、長蛇の列ができていました。それ以外にも、お菓子を売っている店がたくさんあるんですけども、お客さんたくさんいて賑わっていました。こうして予園とか南京路の歩行者天国を歩いて見ていると、日本で散々見聞きしていた、ニュース等の報道で、見たり聞いたりしていた中国不景気論の記事がちょっと嘘のようにも思えてきます。ただし、長年上海に暮らして、見てきた人に言わせると、王子の人手ではないし、商店でも客の購買力は明らかに落ちているということです。ちなみに私たちが歩いた予園、バンド、南京路、これらは上海観光の中心です。あと、うちのすぐ近所にあるショッピングモールも何度か行きました。ここの様子については去年の夏に戻ってきた時に、このラジオ番組でもお話ししたかと思います。あれから半年ですけれども、かつては並ばないと入れなかった人気のレストランは今回も、同じように、並ぶ必要はなく、並ぶ人の影はなく、また、店内に入っても空きが目立っていました。一方、その同じショッピングモール内なんですけれども、お客さんが並んで待っている店もあります。そういう店は単価の安いラーメン屋的な店が多いような気がしました。私たちが唯一並んだのは同じショッピングモールの地下にある韓国料理屋さんで、冷麺ですね、3人分、それから豆腐料理、そして、ソフトドリンクと、あと、濁り酒ですね、韓国の、それらで、3人でですね、100元強、日本円で2000円ちょっとでした。安くて味もまずまずでしたので、やはり今、こういったその、安い、そして美味しいっていう店に庶民は向かうようになっている、そんなことを実感しました。外国人の数が少なくなっているに見えたのは、実は単なる個人的な偏見ではなくて、データから裏付けることもできます。共産党政府は多くの国に30日間ノービザでの滞在を認めました。で、その後のですね、2024年1月と2月、この2ヶ月間で中国を訪れた外国人、何人だと思いますか？1万人です。で、2019年と比べると、2019年何人だと思いますか？370万人です。これと比べると、もう本当に惨憺たる状況であることがわかります。しかも、今回、今年の1月2月の2ヶ月間の外国人1万人の内訳を見ると、8割が香港、マカオの住人です。そして外国のパスポートを持つ人の入国は2000人でした。しかもこの2000人の中には、外国籍の華僑も含まれています。このように外国人観光客が来ないというのは、中国の経済が良くなくなっていることだけが原因ではないということが、分かると思います。そこには別の要因があるはずで、外国人に行きたい、来たいと思わせない何かがあると考えるのが妥当だと思います。話は飛びますけれども、うちに10年以上来てもらっている家政婦のおばさんのご主人は、建築関係の仕事をしていますが、彼女によると最近は仕事があったりなかったりと、不安定な生活になっているとのことでした。ニュースで報道されている通り、やはり不動産関係は不景気に見舞われているようです。さらに不動産に関してはこんな話も聞きました。3年前、事業を始めようと、その資金にと、 自分の家を1600万元で売ったそうです。1600万元というのは日本円で3億2000万円です。ところがその後、コロナ禍によってその人は事業を諦めて、まあ、家ですることもなく3年間ブラブラしていました。でコロナ禍が明けた最近、3年前に売ったうちの家のですね、売り値を見るとなんと1050万円に下がっていた。そこでこの家を買い戻したというんですね。つまりこの人は家を売ってそして買い戻しただけで550万元、日本円で1億1000万円手にしたわけです。ただしポイントは儲けた金額ではありません。そうではなくて不動産が売れなくなっていること、そして不動産価格が下がっていること、それがこの話のポイントです。あと日本でよく見る中国関連記事に、どこそこの会社あるいはどこそこの地方政府で給料が支払われないとか、あるいは減給されたとか、あるいはリストラされたとかいう話がありましたが、私あるいは私の妻あるいは親戚などの周辺でこうした経験を持っている人はいませんでした。もちろん上海にまでこうした給料の遅配とか給料不払いの波が押し寄せてきたとしたら、まあ、中国は本当に崖っぷちに立っていることになるでしょう。ただし学生の就職が相当厳しい状況であるのは足元の上海をはじめ他の大都市でも同じようです。例えば中国一世界でもトップレベルの大学である、清華大学、この清華大学は卒業生の就職率が 5% 以下となっている専門に関しては2024年学生の募集を停止したとのことです。学生募集をやめたのは具体的に水利水電エンジニア、土木エンジニア、交通エンジニア、生物技術、行政管理学、金融学、会計学、新聞学、政治学、広告学など16の専門にも及びます。中でも水利水電エンジニアと土木エンジニアの2つの専門は清華大学の看板の専門です。また会計学や行政管理学、金融学も清華大学経営学部の看板の専門でした。こうしたことが示しているサインが何を意味するか、しっかりと見ていかなければならないと思います。共産党政府が出す統計データの多くが信憑性に欠ける現状では、こうした個々に漏れてくる情報を積み上げて推測していくやり方も、まあ、中国という巨大な像の全体像を見るのに多少は役に立つのではないかと思います。今年の秋までは、私自身仕事もほとんどなくて生活に時間的な余裕があるので、空いた時間を実地の体験に比重を置きながら SNS 等の情報にも目を通して、中国特に上海の状況をじっくり見てい、こうと思います。今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、 アプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio キャビネット。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.